まあ、もちろんですね、この方は家族の素晴らしさ、人間関係の素晴らしさなくてはないということも同時に言っているわけでありますけども、もう大きな問題提起をしていらっしゃって、で結構これが売れて、数十万部売れているということなんですけどもね、考えさせる問題まして、私たちは人間関係の重荷、大きな重荷を疑い背負っているわけですね。そして3つ目、最後に、自分自身という重荷を負っているということについても、お分かりしていきたいと思いますね。一人の初老の男性が来られて、そして本当に一つのことを打ち明けて言われたわけでありますが、先生、これまでの人生で一番私を悩ませ困惑させてきた人間は、それは私自身ですと、私が実は、これまで人だ人だと思いました。じゃあそうじゃない。私を悩ましてきたのは私自身でした。私の人間は他者との折り合いをつける前に自分自身との折り合いを心の中につけとかなきゃいけないわけですよね。それがなかなかこうきちんと整理できない、あるいはコントロールできない中で、私たちが世に出ていくときに本当に私たちはいろんなストレスをまともに受け、またイライラし、不平不満、そして周りに私たちは八つ当たりし、そして人を責めます、指摘します、責めます。もちろんそれぞれの理由があるわけであります。だけども本当のことを言えば、人のせいでも周囲の問題でもない。自分の心を自分自身で収めることができない混乱がうちにあるんですよね。コミュニケーションってのはすごく大切ですけど、お互いが話し合って、何でも話し合ってすごく大切なんです。まあ、この話し合いコミュニケーションにも一つのスキルやルールがあるんですけどね。コミュニケーションやったら余計に喧嘩になっちゃったということがありますから、やり方が正しい健全なコミュニケーションです。だけども、コミュニケーションの土台というのは、それは安定した精神なんです。不安定な心のままで人とやり合ったら大変なことになってしまいます。他者との不安定っていう意味ではなくて、すでに私自身の心の中が不安定なんですから。不安定な人と不安定な人がコミュニケーションを図ったら図れるはずがない。私たちは自分自身というものをですね、本当にしっかり収めなきゃいけないわけでありますが、これがなかなか難しいわけですね。そういう意味で私たちは自分自身というものを持っているということがあるわけですね。立法の重荷、人間関係の重荷、大切な、しかし人間関係、しかしそれがまた特に重荷になることがあるんですね。そして究極的には私たちが自分自身の内側を収めるというね、自分自身という自分に苛立っているということが、願いを飲むような自分ではないという、ね、不安があるわけでありますね。まあ、他にもこの全て重荷を負って苦労しているものはというね、この全てという言葉の中に、イエス様の招きの中に多くのものが含まれてくるわけでありますが、いつになると皆さんと一緒に今もし考えました。じゃあ主のご解決は何ですか。そうですね、それをそのまま持ったまま、ね、私のもとに来なさいというね、これです。その問題をどうしようもなく自分自身で追ってるんじゃなくてですね、それを私のもとに持ってきなさい。こんなことを言えるのはイエス様だけだと申し上げておりますが、私のところに、本当に私のところなんだと、こういうふうにおっしゃっていますね。じゃあどのようにイエス様のもとに私たち今日持っていくかと言いますと、それは祈りによってだということを申し上げております。フィリピの4章の6節に、感謝を持ってあなた方の思い煩いをことごとく感謝を持って祈りと願いを持って神に申し上げるがよい。何事も思い出せなくてはならない。ことごとに感謝を持ってあなた方の願いと祈りを神に申し上げるわけです。 そうすれば人生は計り知ることのできない神の平安がキリストイエスにあってあなた方の心をがっちりガードします、守りますよ。祈りによってね、思い煩いや課題や問題というものを自分で抱えているんじゃなくてですね、ことごとに何でもそうなんです。それを祈りに変える、思い煩いを、心配事を、課題を自分で何とか何とかと思って持っているんじゃなくてですね、思い煩いなんか持っていたらろくなことにならないんですね。増幅します。これを祈りに変えて神様に申し上げ、申し上げたことについて神様に全く委ねてしまうことですね。その時に神様の解決は、人知では計り知ることができない神の平安があなた方の心のようキリストイエスによって守ってくださるという神の平安ですね。考えることができない神様の安らぎと平安がそこにあなた方の心にやった、これが解決ですね。また時には神様の前に自分の持っている深刻な思いというものを、憂いというものを注ぎ出すということにおいてですね、主のもとに持っていく、持ち出すということができますね。これは第一サムエルの1章の1節から21節、先に礼拝でもこれを取り上げたことを思い起こしていただきたいんですが、あの偉大な旧約の預言者サムエルを産んだ母、それはハンナと申しました。このハンナが抱えていた思いは深刻でした。家庭内のごたごただったんですね。エルカナという素晴らしいご主人がいたんですが、ハンナは残念ながら子が宿らなかったんですね。だからペニンナというもう一人の奥さんがもらわれてきたんです。その家庭の中に入ってきたんです。ペニンナはすぐ赤ちゃんを産むんです。また産むんです。そうしますと、正妻と第二夫人の間の立場が逆転いたします。で、問題なのは夫はいるからこのハンナを本当に愛してたんですね。ですからペニンナはそのことが非常に面白くないわけであります。ですからペニンナはですね、神様がハンナの体を閉ざしていらっしゃることをですね、そこをついてですね、彼女は神様の前に神を恐れて生きていこうとする本当に健全な信仰を持った人でありました。正しい信仰を持った人でありました。だけどその神様にあなたは祝福を受けてない、祝福がない、負けたな、与えられるというのは神様の祝福だと当時はそのまま受けられておりましたから、あなたは神様に祝福されてない、あなたには何か問題があるんだ、罪があるんだ、まあ、そういう責められ方をしたのでありますね。ことごとにこのペニンナがこのハンナを苛立たせます。そのためにハンナが泣いて食事をしようともしなかったと書いてありますが、主人が心配してですね、ハンナなぜ泣くのか、どうして食べないのか、どうして塞いでるのか、あらにとって私の存在は十二の息子以上のものではないかと、まあ優しいことを語ってくれるんですが、だけども彼女がどうすることもできます。愛し合い夫婦だったとしても分かってもらえない、夫には分かってもらわないことがある。何ともしがたい問題を彼女は抱えていた。そしてそこから彼女は神様の前に進み祈りへと向かうわけですね。ハンナの心は傷んでいた。彼女は主によって激しく泣いたとあります。そして彼女はその心を神様の前に注ぎ出したんですね。声を出さないで神殿の中で積もる憂いと重荷を本当に告白していたときに唇が動くんですが、声を出してなかった。最終的にはハンナが酔ってるんだと思ったんですね。酔っ払いは出てきなさい。そうじゃありません。私が積もる憂いと悩みのように神様の前に心を注ぎ出していたんですと、こういうふうに弁解いたします。エリは神様があなたの心を願いを聞いてくださるようにと慰めます。励まします。心をそぎ出すというこの言葉は、水がめの水を逆にしてすからかに開けてしまうという意味があるようでありますが、 心の中の課題、問題、痛み、憂いというものを全部吐き出しちゃう。すっからかにしちゃう。心をそぎ出すという、それがその内容でありますから。